gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
はい、それでは、本日も伊藤ひとみさんのインタビューをしていこうと思うので、2つ目ですね、分岐点というところで聞いていこうと思います。ひとみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回1回目のインタビューで、あ、こんな子だったとか、ありがとうがあって人生動かされたみたいな話聞けたので、改めてそんなひとみさんがこう大人になってって分岐点を何個か聞いていこうと思うんですけど、分岐点といえば何ですか？分岐点って言われたら、
やっぱりまず一つはヨガのインストラクターになったことですか？
ヨガのインストラクターね、あのお仕事でやってたっていうのは、私も出会って過去やってましたって聞いてたんですけど、出会いは何だったんですか？
きっかけ、やっぱり自分のダイエットっていう、まあ、外側の部分、痩せたいなっていうところから始めたんですけど、やっぱりこう重ねて何度も何度も繰り返していくことによって、体だけじゃなくてこう心の変化っていうのもすごく分かるようになってきて、本当に日常の一部というかルーティンの中に本当に組み込まれてしまったっていうのがありました。それで、あの半年ぐらいかな、通い続けてて、その時ふと見たら、好きを仕事にっていうポスターがあって、って思ったんですよね。好きを仕事にって、ヨガを仕事にできるのってその時思って、でも当時33歳だから、しかもやったことないことを01でやることになるじゃないですか。絶対無理だなって思ったんですけど、面接だって通らないと思ったけど、ここで、後悔するよりは、やりたいと思ったらやった方がいいよねと思って、面接に行くっていう。
それこそ、その行動力半端ないなって結局思ってるんですけど、十何年前の好きを仕事にって、結構時代的に勇気いりません？まだ。
はい、いりました。
てかよくそのポスターありましたね。そのポスター気になる。 私
そうだから、私本当にそのあの会社にはすごく感謝してまして、いろんなチャンスを、あの、なんていうの、与えてくれたし、経験させてくれたし、本当に自分の人生こう伸びしろしかないなって思わせてくれたのは、あの会社だったかもしれない。
すごい。ちょっと深いですね。もっと聞いていきたいんですけど、その前にあれですよね。ヨガ、その、通われて、自分自身の心の変化もそうですけど、しっかり体の変化あったんですよね。
そうなんですよ。半年で10キロぐらいは痩せまして。
これ聞いてる方、ヨガやりたくなっちゃうんじゃないかなと思って。実際ね、私もダイエット結構チャレンジしてる方だと思うんですけど、ヨガでしっかり体感されてる人、久しぶりにちゃんと出会いました、私。
そうですね。あの、最初はほら、通えるかどうか不安っていう。
不安です。楽しめるかもわかんないし。
そう。何か始めるときって、どの環境もそうだと思うんですけど、やってみていいなと思ってるのに、なんか一歩踏み出せなかったりとか、なんかこう、やっぱできない理由をすごいね、こう、自分に言ってくるなっていうのをすごい感じてたんですけど、いざやっぱり覚悟決めてチャレンジすると、もう行きたくってしまうっていう感覚になってて、ちょっと本当に痩せすぎじゃないかなっていうぐらいまで落ちたんですよ。
へえ、そんなに体感あったんですね。
だけど、あ、このままだったら、なんか、ただ痩せるっていうのは良くないなっていうふうに思うようにもなって、もっと健康的な体を作りをしようと思って、ちょっと体重も増やしていって、みたいなこともあり、なんかヨガは本当に、なんだろうな、心と体のこうバランス、調和を取らせてくれるので、私にとっては多分ね、必要だったと思うんですよね、あの時。多分、めちゃくちゃ動いていたんですよ。まあ今でもそういう素質あると思うんですけど、あると思うんですけど、あの、動くことには何も、無駄はないと思うし、何歩でも動けちゃうタイプだから、まあ、陰と陽のバランスで言うなら、陽がすごい強くて、陰がないみたいな感じな、結構振り切り型だったので、ああいう無になる時間って本当に自分に必要ですから、ヨガっていう道になったんじゃないかなと思う。これ、例えば、ジムとかの ね、トレーナーとかそっちだとまた動く方にフォーカスがあって、こう、なんかまたバランス
確か
が
に。
崩れてたから、そこは自分望んでなかったんだなって改めて今だから思えるか。その時は気づいてなかった。
すごい。そのぐらい、心身ともに体験、体感して、で、かつ、好きを仕事に、もうそのポスターも人生変えたなってね。
本当に変えました。
で、そのポスターを、でも目にすることができてるひとみさんだったんでしょうね。だって、視界にはもしかしたら入ったかもしれないけど、飛び込んできたんですよね、きっとね、その時
そう
ね。
なんですよ。まあでも忘れないですね。そしてその会社の理念が大好きすぎて、また。
それは今聞けるんですか？
好きを仕事に人生をワクワク生きよう。そして自分自身と関わる人すべてを幸せにしよう。すべての人を幸せにしようっていうので。で、私たちが大切にするのは感謝。素直な心で行動すること。長所進展っていうのがあって。
素敵。
そう、私、今はもうね、その会社にはいないですけど、その理念はもう好きすぎて、未だに一人でやってるみたいな、なんか。
いいで
本当に
す
だか
ね。
ら感謝しかないですね。出会わせてくれてありがと
もう分岐点の話でもいろんなこと聞きたいんですけど、なんか今聞いてて私気づかせていただいたのが、ひとみさん発信を止めないじゃないですか。なんだかんだその SNS での発信すごい巧みにされてるなってやっぱイメージなんですけど、ひとみさんがやっぱり体験したことってやる側にやっぱすでになってるなと思ったのが、好きを仕事にとか、自分の価値観に触れさせてもらえる言語をもらえたり、気づけたことの感動をひとみさんは体験してるから、無意識にやっぱり自分の感動をアウトプットして、受け取る次のバトンを渡し続けてるんだなって今すごい思ったんですよね。だからやっぱりその誰かに価値観を気づかせてもらえる、だからそのきっかけ作りをひとみさんは今やり続けてるんだなって思ったので、むしろなんかその今日の分岐点のエピソードで出てきたヨガの会社に興味も私持ちましたし
本当に素晴らしい会社ですね。
やっぱ何やってるかってよりもね、あり方とか表現とかミッションビジョンとかって大事なんだなって私も気づかせてもらいました。OK。ちょっともう一個、ちょっとあともう一つだけ分岐点をお聞きしたいんですけど、なんていうんですかね、出会って4年ですが、ここ2年ぐらいで自分の仕事の提供先だけじゃなく、提供するもの、サービスの内容だけじゃなくて、結構飛び回ってるイメージなんですけど、直近ちょっと直感で行った場所の話ちょっとしてもらってもいいですか？
そうですね。一番やっぱりまた自分の人生また変えたというか大きなきっかけはケアンズ、オーストラリアですね。
びっくりですよね、今視聴者さんもですね、いきなりケアンズが出てくるとは思ってないので 出会いは？
まあテレビです。テレビ
テレビで
です
っ
お
て。
盆の時に、まあ、家でのんびりテレビ見てたら、そのオーストラリアでコアラの、怪我したコアラを保護して治療して森に返すっていう家族がいたんです。で、その家族のあり方というか、毎日の過ごし方とか思いとかを、そのちょっと短い時間だけどテレビで見た瞬間に、この家族素敵だなと思って、もう号泣したんですよ、私。で、会いたいなって、この女の子に会いたいなと思ったんですよ。当時10歳の。
感動する人はいてもね、会いたいなまで行く人なかなかいないですからね。
そう。あれはなんか本当に初めてだった気がしますね。
いや、本当にす
そう。
ごい。
で、まあでも言っても、そのテレビの世界ですし、まあ、その頃何の番組かなんかも覚えていない、チラッとにもないっていうところからだったんですけど、たまたまネットフリックス見てたら、イジーとコアラの世界っていうのがあって、あの番組の家族だったんです
そうだったんだ。
よ。これだと思って、それを毎日のように何度も何度も見て、その世界観だったりとか、家族の考え方とか、あり方をずっと見させてもらって、やっぱりこの家族素敵だなって思ってたんです。で、それから人にとにかく言い続け、私はこの番組を見てすごく感動して、この子
私
に
も一
会
応
いた
聞き
いん
ま
だ。
した。そうなんだって聞いてた。
そう。ただ、最初はね、簡単じゃんって、オーストラリア行けばいいじゃん、みたいな。飛行機のチケット取れば行けるよ、みたいなことだったんですけど、 そうだよね、とか言いながら、また会う人にいろいろ言ってたんですけど、言い続けてあれ何年、どれぐらい経ったっけ？半年、10ヶ月ぐらい。
うん、半年ちょっとじゃないで
半年
す
ちょっとぐ
か？
らいか。うん。そしたら結構身近な方から、オーストラリアにリトリートやる人いるよって言われて、何何みたいな。ちょっと行きたいってもうそこで言って、誰と行くのかも何するのかもわからないっていうところで、ズームつないでもらって、あっち行きますみたいな。お相手も、え？って ま
は
だ
てって感じですね。
説明も何もしてませんけど、みたいな感じで、あ、じゃあリトリートのね、説明させてもらうねって言われた時に、タイトルがセルフラブリトリートと。で、そのテーマ、正直自分にとって、セルフラブ？ふうに思ったんですよ。だけど、やっぱ自分の中に今必要なテーマだったんだなって言った後気づく。
ありがとうございます。もうここからまた3時間ぐらい聞いちゃいそうなので
え、そうですね。
なんか
そう
そ
ですね。
の分岐点のきっかけとしてテレビで見た感動を感動だけでやっぱり終わらせない行動力があるひとみさんなので、このその分岐点をつかんで今その提供している仕事の理由とかにもつながってくるケアンズの今この直近2年での感動というところがあると思うので、そこを次のインタビューの時に聞こうと思います。はい、今回もありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石麻衣子がゲストの仕事について掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。